皆さんこんにちは。楽しい投資研究所所長の庄司です。この度楽しい投資研究所がお届けするポッドキャスティング楽しい投資ポッドキャストを始動いたしました。楽しい投資ポッドキャストは賢明なる投資家を目指してということをメインテーマにお届けしてまいります。さて早速本題に入りたいんですけれども、昨日日経平均が終値ベースで1万5000円を突破いたしました。この冬のボーナスは何に使うんですかという街頭インタビューをですね、某テレビ局が実施していたのですけれども、その中で目立った答えはですね、サラリーマンの皆さんが株を買うというものだったですね。実に多くの人たちがこれから日本株は上がるのだろうと考えているのでしょうね。まあ株式市場というものは人々の思考がまずその行動に現れる、その行動が影響を与えて株価に反映されるということになっています。つまり現実はともかくとして、株式市場に参加する人々、彼らの思考が現実化する典型的な場所ということなんですね。そんな株式市場ですので、もしかしたらこれからも上り基調というものは続くのかもしれません。しかし、思いますに、こんな時こそ投資をする側としては心を落ち着けてことに臨みたい、投資に臨みたいなと、思う次第ですね。ちょっと前の話になるんですけれども、11月半ばの日経新聞にですね、凄腕トレーダーも白肌という記事がありました。まあどんな記事かと申しますとですね、その記事には、極東証券が運用を委託していたヘッジファンドとのですね、投資顧問契約を解除したというものです。当のヘッジファンドに所属するラツアントレーダーさんはですね、アメリカ株式に比べて日本株式が割高にあると見て、日本株売り、そして米国株買いというポジションを組んでいた模様なんですね。ところが日本株式は、まあここのところ相変わらずの上昇基調を続けておりますので、結果として、同トレーダー氏のですね、損失が膨らんでしまい、まあヘッジファンド側の損失が膨らんでしまい、極東証券、まあ運用を委託していた極東証券側がですね、まあそれに連動して、まあ損失を被って、結局のところ投資顧問契約を解除するに至ったというものです。ところでトレーディングでリザヤを稼ぐ人々というものはですね、まあその手腕といいますか、それが継続的に実現できる、継続的に利益を稼ぐことができるのであればですね、私自身すごいなと思います。すごいなとは思うんですけれども、私自身はそのスタイルから距離を置いているんです。なぜかと申しますと、私にはですね、まあそんなことできっこないなと、そういうふうに思うからなんですね。まあ、私自身の話ですけれどもね、無理だということです。まあ、個人的な考えとしてですね、株価の短期的な値動きというものは予測不可能であるというふうに考えています。1日や2日どころかですね、数ヶ月間とは言っても、その私個人的な考えからすればですね、長期ではないんですね。それらは短期ということになります。そしてこの程度の短い期間で株式を売買してですね、リザイアを稼ごうとは思わないんですっていうのは、まあできないからっていうことなんですけれどもね。まあ正直なところ私には到底、無理だなと思うんです。まあ、こうなり、名を遂げた、高名なトレーダー諸士というものは、まあ、それこそ、いろいろいるようなんですけれども、まあ、実際問題としてですね、本当に成功し続ける、トレーディングに成功し続ける人たちというものは、どうやら通常の五感を超えたですね、第六感、それこそシックスセンスとでも呼ぶべき、特殊な能力を持つ人、という方たちのようなんですね。最近面白い記事を読んだんですけれども、かつてそのジョージ・ソロス、彼が率いたクォンタムファンドというヘッジファンドがあったんですけれども、イングランド銀行を任した男ですね、伝説的な投機家がいるんですけれども、彼のパートナーにですね、ジム・ロジャーズという人がいました。最近も、商品の時代という興味深い本を出版されてたりしますけれども、まあなかなか注目に値する投資家なんですね。ところで彼の上司、ジム・ロジャーズのかつての上司がですね、トレーダー、そういう成功し続けるトレーダーだったそうなんですね。で、どんな人かというと、やっぱりこう普通じゃなかったと。普 通の人間にはとてもできっこないようなことをですね、なんか超能力じみたことをやっていたっていうんですよね。で、彼はその上司をその間近で見ていてですね、トレーディングで成功し続けるということは自分にはとても無理な技であるよと、そういうことを痛感したそうなんですね。まあそれが一つのきっかけといいますか、そのベースとなって彼自身が長期投資を基本とするスタイル、これを固める、まあ一つのきっかけになったというお話でした。ということで、結果を出し続けるトレーダーという種類の人たちはですね、もはやデータの入手や分析といった論理的思考では到底計り知れない手法、まあ手法と言っていいのかどうかわかりませんけれども、まあそういう感覚を用いてですね、まあ荒稼ぎしている、まあ稼いでいるそうなんですね。で、まあそうでない普通のトレーダーさんたちを見てみると、長期的に見て、まあ損失を重ねるのが普通であるということが言えるのだと思います。まあそんな常識を超えたレベルでですね、意思決定を行い、そしてそれを実践して結果を出し続けられると、そういう人たちが短期的な売買で継続的に儲けられるんでしょうね。ところが、そんなことができる人っていうのはですね、まあ口で言うのは安い、たやすいかもしれませんけれども、そうそういるもんじゃありません。少なくとも私自身の身の回りを見てですね、そんな種類の人たちっていうのは、まあほとんどいるわけもないんですよね。ところで、ここで思い出したいのがですね、その名実ともに世界最高の投資家としての名を欲しいままにする、バフェットさんですね。ウォーレン・バフェットです。彼の言葉の中にはですね、非常に私たちにとって勉強になるものが多いんですけれども、彼はこんなことを言ってるんです。短期的な株価の値動きなんてものは分かったものではないということですね。まあ繰り返し述べているんですね。世界最高の投資家にしてこれですということです。で、言わんや、己をやというふうに自分を顧みてですね、まあ、物を思うわけなんですけれども、そういう、超常的能力、まあ、いわゆる超能力ですね、そういったものを持たない私であったり、まあ、それに近い人たちというものから見ればですね、知り得ないということを知るということが大事なんだなと考えるようになりました。まあ、現代のソクラテスを気取るつもりは全くないんですけれども、それこそ投資家としての無知の知というものがこれなんだと思うんですよね。短期的な株価の値動きなんてものは分かりっこないと。こういうことをその認識するということです。数日間や数ヶ月間はおろか、1年や2年だって、長期とは呼んでいないんです。バフェットさんやそういう投資でですね、長期的に成功している人たちはですね、そういうふうに考えているんですよね。ところで、その当のバフェットさんなんですけれども、現在75歳ですね。で、先日株式を大量に取得したんですね。パシフィコープという会社です。このエネルギー会社の持ち分、株式をですね、大量に買収取得したんです。で、これに関するファイナンシャルタイムズのインタビューの中でこんなことを言ってるんですね。 I still think 10 to 20 years ahead。 まあつまり、私は今でも10年から20年後を見据えて投資しているんだよということです。そういうふうにコメントしているんですね。だから、これに倣ってですね、私は株式を取得する際にはこういうふうに問いかけるようにしているんです。果たして自分は今後20年間30年間この会社の株主であり続けることができるんだろうかと、そんなふうに問いかけるようにしているんですね。まあ、だからなのかどうか、定かではないんですけれども、幸いにして、これまでは株価の、まあ、株式市場のですね、短期的な上げ下げに振り回されることはありませんでした。全くラッキーなことなんですけれどもね、なかったです。と、まあ、ただしですね、その途上、急激な上げ下げにですね、やきもきすることは確かにありました。それこそ感情の揺れですよね。そんな時こそ、まあ、歯を食いしばって、長期投資に徹してきたつもりなんです。その結果として、その個人的な運用成績というものは、その好調に推移していると言って差し支えないものとなっているんですね。しかし、その短期的な市場の乱高下に右往左往をしていたとしたならば、その私個人のですね、自身の運用成果というものは、現時点のそれをはるかに下回るものに終わっていたことでしょう。どうやら私たち人間というものは、 思いのほか長期的な視野を持つということを苦手とする生き物のようです。ところが投資で成功しようと考える場合にはですね、この長期的な視野を持つ、たったこれだけのことをですね、心に決めるだけで、まあ、長い目で見て大きな影響、インパクトを 私たち自身 その経済的人生の中でですね、そういう経済面に大きな影響を与えるもののようなんですね。まあ、ところが、まあ、せっかちなのが人間ということで、だからなんでしょうかね、多くのメディアに短期売買を煽る記事が溢れています。短期売買を進める自称投資の専門家が、巷には溢れているということなんですよね。そんな中、あえて短期的な憶測というものは聞き流して、あくまで自分自身の知性や感性、これらに沿って長期的な視野でもって投資を実践すると、そう心に決めるだけでですね、私たちの投資家としての人生は大きく変わるはず、なんていうことを考える今日この頃なのでした。さて、第1回の楽しい投資ポッドキャストをお送りいたしました。楽しい投資ポッドキャスティングは楽しい投資研究所がお送りしています。楽しい投資研究所の URL は http://www.1投資.com です。1投資.com ですね、数字の1です。楽しい投資研究所でですね、検索していただければ、まあ第一にヒットするはずですので、どうかこちらの方もご覧ください。では楽しい投資ポッドキャストをお送りいたしました。次回もどうかお楽しみに。